皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。はい、皆さんこんばんは、いくまるです。お便りとハッシュタグを読んでいきたいと思います。今回もね、お便りを1通いただいておりますので本当にありがたいです。ということでね、じゃあ早速、お便りを読み上げたいと思います。リータさんからいただきました。ありがとうございます。いくまるさんこんばんは。はじめまして、リータと申します。初回の配信を聞き終わって、あ、このポッドキャスト毎回聞きたいなと思い聞き始めたのがだいたい1ヶ月くらい前で、現在ようやく2019年の年末回くらいまで聞き終えました。私は仕事帰りの車の中でしょうもなを聞いているのですが、ププッと笑えるお話や勉強になる話、下ネタなどなど、運転が眠くならなくてすごく助かっています。さて、前置きが長くなってしまったのですが、私はいくまるさんよりも年下で、勝手にいくまるさんを頼れる先輩のように思わせてもらってます。そんないくまるさんに聞いてほしい話があってお便りしました。私は先日とある会に参加しました。そこで高校の同級生のお母さんにお会いしました。お母さんと少し盛り上がって、リータちゃんと会ったこと娘に話してもいい?と聞かれ、どうぞどうぞとその場では言ったものの、心の中では少しどぎまぎしていて、なぜならその同級生と私はたまにバスで一緒になったら喋るくらいで、一緒に遊んだりしたことはなく、その子はとても明るくて友達も多い子だったので、私のような教室の隅っこにいる地味なやつを覚えているかなと不安になったのです。もし覚えていなかったら、次その子のお母さんに会う機会があった時に気まずくならないかなと少しだけ気になっています。ま、次に会う時までそのことを考えているのはバカらしいので、このことはいくまるさんにお便りすることで忘れることにします。長文失礼しました。これからも応援してます。ということで、ありがとうございます。すごい、1ヶ月であれですね、ほぼ2年近い、2年近くはないか、1年半ぐらいの内容を聞いてくださってるということで、本当にありがたい限りです。こんな風にね、ちゃんと聞いてくれてる人いるんだっていう風にね、毎回新鮮な気持ちになるんですよね。ハッシュタグをいただいてる時とかもそうなんですけれども、再生数っていうのはアプリ上で確認することができるんで、まあ、大体何回ぐらいこういうデバイスで再生されましたよっていうのは数字としては見えるんですけれども、グラフとしてね。でもなんかそれってボットが巡回してるだけかなとかっていう気になって、こうやって聞いてますっていう風に言っていただけると、あ、本当に人間が聞いてんだっていう風にね、もう1年半ぐらいやってますけれども、毎回そんな新鮮な気持ちでやらせていただいてます。ププッと笑えるお話や勉強になる話、下ネタなどなど、下ネタなんて話しましたっけ、このポッドキャストで。なんか話したっけ、下ネタ。あ、話してるな。なんか、ケツを舐められた話とかそういうのはしてますね。してたわ。ごめんなさい。まあ、あとあれだな。サタラジさんと一緒に撮った時とかは結構、えげつない話してるな。言われてみれば。はい。まあ、ぜひね、この声で、で、あと BGM とかもこう、ゆったりしたものを使ってるから、あんまりこう、運転してる時に向かないかなって気もするんですけれども、くれぐれもこう、ミンティアとかを食べてね、眠くならないように、安全運転で過ごしていただければって思います。はい。で、あれですね、本題の方ですね。高校の頃の同級生のお母さんに会って、あったけど、その同級生が自分のことを覚えてるのかどうかちょっと不安だなみたいなお話ですよね。うん。でもなんかとある会っていうのがね、ちょっとわからないんですけれども、こう偶然その同級生のお母さんと、まあ、どこかの集まりで顔合わせて、こんにちはみたいな感じ、あら、こんにちはみたいな感じで話しかけてもらえるってことは、多分あれですよね、その子供から情報をいろいろ聞いてるから、あ、あれうちの子と仲いい誰々ちゃんじゃないみたいな感じで、お母さんは知ってるかと思うから覚えてるんじゃないですかね。なんかリータさんがね、あ、誰々さんのお母さんだって思って先に話しかけて、あ、そういえば高校でうちの子と同じクラスだった子よねみたいなパターンも考えられますけれども、まあ、いずれにしても、その、あ、子供と仲良かった子だっていうのが 頭の中にあるというか、そういう前提の情報があるからこそ、その場でちょっとお話が盛り上がったんじゃないかなと思うので、そんな自分のこと覚えてないんじゃないかみたいに思わなくてもいいんじゃないかなって気はしたんですけれども、あとね、バスで一緒になったら喋るくらいでっていうけど、そのバスで一緒になって喋るって結構な濃厚接触じゃないですかね。その全く話したことがない、クラスで一緒になったぐらいだっていうことだったら、もしかしたら、あ、そんな子いたっけみたいな風になるけれども、会話してるってことは絶対覚えてますよね、きっと。で、ね、明るくて友達も多い子だったから、なんか自分みたいな地味なタイプはっていう風に、ヒゲなのかな、されてるけれども、でも意外とそういう、あれですよね、社交的なタイプの子って、友達をなんか、明るくて友達が多いやつだけが善だ、みたいな感じに思ってないっていうか、割と分け隔てなくというか、おとなしい子にもおとなしい子の良さがあるみたいな感じで、で、それこそ、一緒にバスで話すっていう、その距離感とかもすごい楽しかったとか、印象に残ってるからこそ、お母さんとそういう話をして、今日、帰りのバスで誰々ちゃんと、リータちゃんと話したんだよみたいなこととかも話題にあげたんじゃないかなっていうようなね、気がするので、きっとね、覚えていると思いますし、付き合った時に気まずくなるってことはないかと思います。仮にね、ちょっと印象が薄かったから、家で、その同級生のお母さんと、その、同級生の子が話した時に、ちょっとポカンとするようなことがあったとしても、まずそのお母さんが、あなたのこと覚えてなかったわみたいな風に直接的に言うってこともないだろうし、そこは全然堂々としてていいんじゃないですかね。で、あとね、高校ってやっぱりそのクラスメイトの目とかもあったりして、で、高校ってすごく特殊な環境じゃないですか。年齢が一緒で、なんかたまたまその受験でなんていうの、くぐり抜けた人たちが集められてる環境みたいな感じだから、こう社会人になっていろいろな経験して、今その同級生のこと会ってみると、また違った、その高校の時話してた感じとはまた違った感覚で仲良くなれたりするかもしれないから、今回そのお母様に会えたっていうことをきっかけにして、なんか今後関係に進展があったりすると、それはそれできっとワクワクしますよね。きっと楽しいかなって思います。はい、なんかそんな感じでね、ちょっと相づちを打ってるだけみたいな感じになっちゃったんですけれども、これからも応援してますっていうことで、本当にありがとうございます。なんかこんな番組を聞いてくださって、こちらこそ、ありがとうございます。またお便りとかハッシュタグしてくれたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあここからは、ハッシュタグを読み上げていきたいと思います。今回ちょっと少なめです。というのも、前回撮った時からそんなに期間が空いてない、なんか今まで 1,2 ヶ月空いてから撮ってたんですけれども、今回そんなに経ってないからちょっと少なめだと思います。じゃあ読み上げます。あやほーさんが、これから聞きますっていうことで、しょうもなのハッシュタグを上げてくださってます。ありがとうございます。続いてすしさん、マンコへの興味を広げています。クスコみたいにで笑ってしまった。そりゃ広がりますわな。深いところまで丸見えです。ここまで来ると古代インカ神話、クスコ王国、初代国王マンコカパック王とのつながりとかありそう。ということで、はい、そうね、マンコの話をした時に、普通にマンコに興味があって、興味見聞をね広げているところです、クスコみたいにっていう話をした時のねリアクションをしていただいて、でも確かにね、琉球王朝っていうのもなかなか謎に包まれてるというか、その自分大学の時に言語学を専攻していて、言語学って言っても英語の言語学、だから SLA っていうその第二言語習得とか、そういった観点での言語学だから、日本語の言語学ではないんですけれども、一般教養とかでやっぱそういう言語学、日本語の言語学を取ることとかもあったんですけれども、その、 言葉、今の日本語がどうやって生まれたかっていうのって、まあ、中国とか朝鮮半島からこうやって入ってきた言葉がだんだんその日本語として独自に発展してったんだみたいな説とかもあるんですけれども、こう琉球王朝とか東南アジアの方からこう人が来て、言葉がこう流れてくるっていうか、琉球王朝とかを経由して今の日本語の基礎というか核となるものができたんじゃないかっていうものとかもあって、そういう研究もあって、で、まあ、確かにその沖縄の言葉、そのなんていうんだろう、沖縄から見て外側の人、だから本土島、なんていうんだ、本州に住んでる人のことをナイチャーっていうけど、これはまあ内側っていう内に、地面の字で内地の人っていうことでナイチャーって呼んでたりするんですね。で、まあそういうなんていうんだろう、音、表記的なものっていうのはやっぱ漢字由来なんですけれども、その音、大和言葉っていうものはもしかしたら琉球経由で来てんじゃないかみたいな、まあ、そういう研究を見た時にまだまだね謎があるっていうか、そもそも昔は日本じゃないっていうか、その琉球っていうね王朝だったから、その日本の文化のなんていうの、文脈で考えられることとかもじゃないだろうしって考えると、なんかね、そのでしかも東南アジアとかあっちの方だから、それこそどこかでこうつながりとかがあったらロマンありますよね、マンコカパックとマンコがっていう。まあ、ちょっとね距離的に離れすぎてるからなかなかないような気もするんですけれどもでももしあったとしたらすごくロマンのある話だなっていうふうには思います。これからもね、自分もなんて言うんだろう、せっかくこうやってポッドキャストをやって引っかかりを感じて自分で調べたりしていることなので、皆様にもねマンコへの見聞っていうのをクスコのように広げられるように自分も勉強を続けていきたいなって思います。はい、ありがとうございます。続いてデブタカシさん、サティじゃないけどっていうことで、天神ビブレ、あれですね、天神ビブレが44年の歴史に巻くというニュース、 LINE ニュースを添付して、ハッシュタグをつけてつぶやいてくださってます。ありがとうございます。ビブレね、ビブレ44年の歴史に巻く、44年っていうのもすごいですよね。やっぱりでもその商業施設って20年とか30年40年って続いてくると、やっぱりこう世代も入れ替わるっていうか、その自分が若い頃に通ってた商業施設に次は子供とか孫を連れていくみたいな風に、その一家揃っていくみたいな、そういうことになるから、なったりもするから、そのなんて言うんだろう、その地域の文化を作ることにも商業施設って結構なんて言うんだろう、貢献してるというかありますよね。それこそ自分がサティはアイデンティティの一部だみたいに思っちゃうように、やっぱりこのここにはビブレがないとねえみたいな、こうビブレに育てられたようなもんだよみたいな風にね思ってるその九州の人たちもいるんだろうなっていう風に思うと、そのたかが商業施設、デパートだとか、まあスーパーだとかだったとしても、そこには確かに通った人たちがいて、いろいろとその誰かの人生に与えてきたものがあるっていうふうに考えると、ロマンがある話ですよね。はい、まあ、そんな感じでね、またちょっとなんか感傷に浸っちゃったんですけれども、続いて船目さん、ライター業界の知識ゼロだけどエイジレスなお仕事だと思ってた。年配になるほど知識あればあるほど味のある文章が書けるのかなと勝手なイメージ。生丸さん若いのにすごい将来見据えてて大人やなって思うの私だけかしら、ということで、あ、これはあれですね、お仕事に関する愚痴を話した時の、リプライという、リプライじゃない、ハッシュタグですね。そうですね、 そうなんですよ。文章力とか構成力みたいなものっていうのは、これはきっとイージレスな部分なんですよね。年齢を重ねれば重ねるほど、経験積めば積むほど、テクニックも身につけていくし、文章力とかその字面みたいなものっていうのはきっと伸ばしていける幅が広いものだとは思うんですけれども、でもライターの仕事ってその文章力だけじゃなくって、それこそ自分は今ウェブをプラットフォームにやってますけれども、あと10年20年したらそのウェブも変わっていくだろうし、そのみんなが見る、今は結構動画の世の中だっつってみんな TikTok とか YouTube とかそういったところでのコンテンツにみんな関心がいってますけれども、まあ10年20年経ったらまた新しいガラッと全然そのビジネスモデルとかも根底から変わっちゃうようなプラットフォームが主流になるってなった時とかに、なんて言うんだろう、やっぱ経験を積んでれば積んでるほど、その変わり身っていうのが早くなくなっちゃう、遅くなるっていうところとかもあるから、その沈みゆく船にすがりついちゃってる人みたいな、そういう風になってしまって、なんて言うんだろうなっていうことがね、を危惧していてっていう感じですかね。まあとはいうもののね、人間が言葉を使うことをやめるっていうことはないから、そのライターとか文章を書くっていうことで培ってきたその基礎となるものとか核となるものっていうのは、今後の仕事にも生かしていけるのかもしれないですけれども、まあこれから世の中のビジネスモデルがどう変わっていくか、まあ今も YouTube とか TikTok だとか、ああいうところの動画広告っていうのを Google が禁止するかもしれないぞみたいな話を出しているから、動画、面白いコンテンツを動画で作って、そこから広告でこう引っ張ってくる、お金を生み出すみたいなビジネスモデルとかもうまくいかなくなってくる可能性もあるとかって考えると、自分が常にその時代最先端のものにキャッチアップして金を稼いでいけるかなっていう風になるとなーっていう感じなんですよね。ってなると、やっぱりある程度の年齢になった時に、その後進の育成にもっと力を注ぐべきなんじゃないかとか、文章力とかね、構成力、企画力みたいな、そういった基礎の部分は伝達しつつ、まあ、新しいプラットフォームにネイティブで接している後進たちに、現場を回すっていうのを任せて、自分はマネジメントとかディレクションとかプロデュースに回るっていうのも、まあ、ゆくゆくはそうなのかなみたいなね、そんなことを、考えてしまうっていうような感じですかね。まあ、確かにね、船目さんのおっしゃる通りで、経験を積めば積むほど文章力っていうのは伸ばしていけるものだと思います。自分も文章力とか思考力とかっていうのは死ぬまで伸ばしていけるんじゃないかなっていうふうに思って、本読んだりとか頑張ってるんですけれども、まあとはいえね、その文章を書くのみで金を稼げるわけではないので、そこにプラスして何かないといけないっていうところに、自分はじゃあ何なのか、マネジメントなのかディレクションなのか、まあ、広告とか営業の知識をつけるのかとか、これからね、ちょっといろんな武器を身につけていかなきゃいけないなっていうふうに、考えていますっていう感じですかね。はい、続いて、こちらは台湾の方で、自分ちょっと中国語が読めないんですけれども、Google 翻訳をかませて、見て、タイっていうものをつかみましたので、ちょっと読み上げさせてもらいます。サマースナイパーさんからで、最近このポッドキャストを聞き始めましたっていうことで、冷静な口調で日常生活のことだったりゲイのことだったりは話している、この人が面白いというか、可愛いなと感じますと。で、さよならって急に言うのも好きっていうことで、中国語の方でコメントいただいておりまして、ありがとうございます。まさか本当に こんなワールドワイドに聞いていただけるなんて、ポッドキャストってすごいなっていう風に感じてます。なんだろうね、その日本語でしか話してないし、そのあんまりその一貫したテーマみたいなものとかもない番組だから、まあそれこそね、楽しめる人だけ楽しめばいいやみたいな感じでね、結構適当にやってるんですけれども、こういう風に聞いていただけてるっていうのは本当に、ありがたいです。よかったらこれからも聞いていただけると嬉しいです。ということで、続いて光一さん、これは、まあ、リプライという形でいただいてるんですけれども、異物混入の話だったのです、異物混入の話だったのでダジャレです、ドヤーと最後の伏線回収も笑いました、ということで、Spotify のねで配信されてる楽曲をアンカーはエピソードに引用できますよっていうような話をした時にの、お話ですね。そう、異物混入だったからラブバグをやってみたし、途中でねご機嫌だぜを歌ったから、じゃあもうこれはご機嫌だぜ、ご機嫌だぜをねエンディングにするしかないやっていうことでね、その回のエンディングにダパンプをつけさせていただいたっていうような感じです。ピーリング悩める街で、なんでため息ついちゃったんだろう。でもダパンプかっこいいですよね。昔から結構好きで、ベストアルバム、ベストアルバム持ってたんですよね、昔。なんかFeeling Good It's Paradise とか、なんだっけ、Rhapsody in Blue とか、あの辺の曲は好きですね。あ、If も、もちろん If も好き。あ、なんだっけ、ダパンプの話じゃないんだよな。まあ、そんな感じでね、こいつさん、ありがとうございました。はい。続いて、ヒーローさん。最近、ゲイポを聞きまくっております。ご飯食べながら、電車乗りながら、ながら聞きが楽しいです。ここ数日は今夜もしょうもないとのバックナンバーをダウンロードして聞いております。ゲイポサミット次回開催絶対行こうということで、聞いてくださってありがとうございます。本当に、くだらない話ばっかしてますけれども、くだらないというかしょうもない話ばっかね、してますけれども、ま、少しでもね、その暇つぶしとして使用していただけるんだったら本当に本望です。うんこしてる時に聞いてください。じゃあトイレ入ってる時とかによければね、ということで、これでとりあえずハッシュタグ全部読み終えられましたかね、ということで、いつもお便りとハッシュタグありがとうございます、ということで、じゃあ今回はこんなところで終わりにしたいかと思います。さようなら。